はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別ラジでございます。
はい、
はい、
はい。で、今回なんですけども、アンケートを取りました。
お、
待ち合わせに1時間遅刻した人を許せますかというので、アンケートを取りました。
先週のあれじゃないです
か。先週の流れでございますけどね。
先週の秋広ですね。
こちら
前回の秋広、
前回のね、1時間寝坊したという寝坊理由でにしといた方がよかったかな。これどうだろう。
寝坊理由です。
まあまあまあ、これで3択ですね。許せる、許せない、ぶん殴るで。
ああ、ぶっ殺すよ。
ぶん
殴る。ぶっ殺え、ぶっ殺、ぶっ殺。
ぶっ殺。
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 ぶっ殺。ぶっ殺そう。口が悪い野沢雅子がいますけども。こちらですけども、アンケート結果は、許せる 47%、
うん、
許せない 24%、ぶん殴る 29% でございました。これ、ボケに走ったっていう話なのかな ?17 票でした、ちなみに。
おぉ。
ってことは、許せる人は何人いったの？
あまりそういう人数をなんか把握しようとはしないんですけどね、僕は。半分、半分、半分手前、半分手前ってことです。
8人、
トータル許せないっていう
のはね。そうですね。
はい、秋広は有罪、ね、判決有罪、死刑
死刑。なんかね、指を2つ、なんかあのガキデカの死刑のポーズをね。ジェネレーションギャップ。
よかったじゃん、秋広、お前はもう死刑だよ。
あ、じゃあもう今日で最終回だ。
死に方ぐらいは騙すやるよ。
いや、死ぬまで別ラジはやりたいですね。
マジか。
お、死ぬまで一生別ラジ宣言だ。どうで小宣言みたいな。
マジか。
言ってますけどもね。
いいね。ラジオの上で知れたら本望みたいな感じだね。
そうそう。ラジオで生かされてますから、もうこのラジオなかったら死んでたかもしれない。
行くって。
なんだ、重いな。重い話が。
重くねえよ別に。
そうでもない、
受けてないんだから。誰も真に受けてないから。
真に受けてないのも困るな。
本当かもしれないけど、
真に受けてないのも困るな。はい、こちらリプライでも届いてますね。鳴雨シグさんから、連絡の有無によると書いてますね。
ああ、確かに
連絡なかったらね。
うん、だから寝てたら連絡もしようもないだろうからね。
そうね、無理だもんね。
無だよね、有無というよりは。
無だね、アウトですね。
アウト、アウト、デデーンって。
秋広、アウト。
いやー、どうですか、お尻をしばかれるんですか。
いや、前からしばくよ、俺は。
前か、チンコマシンじゃないか。
チンコバットで。
もう、はい、そんな、まあ、前回のこともね、言ったところで、うん、まあ、手短ですけど、タイトルコールいきますかね、もうこんなんで。
始めていきましょう。
はい。
あなたのためラジオやってるんだかね、略して。
別ラジ。そうなの？まあまあ、いいですけども、たまにはタイトルコールを喋らせてあげてもいいんだからね。
なんで上から。
たまラジ。
魂のラジオ福山雅治ってなっちゃうよ、たまラジだったら。魂のラジオって言っちゃいますからね。
今日はワイドがいいんだけど、声が小さいのが残念だね。
そうですね。
いやー、これで小さいって言ったらどうしようもないぜ。
いやー、まあ、聞こえなくはないからね。だから、まあ、パソコンのトラブル、うん、言ったら
音量上げて、じゃあ音量上げようよ。
これは、うん、ちょっとね、上げた。
そのバランスはできるんじゃないの、秋広の方で。
あのね、
結構な声出してんの。俺部屋中に声響き渡ってんの、恥ずかしい。
マジか。
マジか。じゃあ大吾さんをちょっと下げて、最初のうちにだからマイクチェックする言ったやん。その時に言え。
ほら、俺今声出せない方だった
の。言えよ。だから。
俺たが言ってんだよ、俺が。
俺の声
聞こえてる。俺声聞こえてるって聞いてんだけど、なんか
下げて
進んでったんだよ。
うん、俺の声下げて、だ相対的に上げるようにしますけど、はいはいはい。だから大吾さんの声ももう一回、じゃあマイクテストください。パソコン
が。の問題ないんだね。
へえへえへえ。
なるほど。
いいよいいよ。いいよいいよ、松本いいよ。
16歳？
じゃあちょっといいよはまだ16だから。ああ、よく出たね、そういうのが。そっちじゃなかったけど。
まあね。
だからね、今のは大吾さん
具体的に知らねえんじゃねえ
か。大吾さんは分かってましたもんね。
分かんないです。何なんですか。
あのシャレヤマ基人だよ。
シャレヤマ基人、
リチャードホールの。
リチャードホールコント。
誰？
ゲスヤバオとか、ゲスヤバオとかご存知ない？
じゃあの知らない、あのシャレヤマ、あの有名な写真家。
篠山基人。
分かんないですね。
篠山基人は分かってない。
篠山基人すら知らねえか。
なんか名前は聞いたことあるくらいですね。
あのエロい写真をいっぱい撮る人ね。
偏見ですよね。
変態
か
な。
まあまあまあ、
ヌードしか撮らないじゃん。
栗山千明のヌードを撮ったでおなじみの篠山基人さんですよね。
ああなるほどね。
嘘。今プレミアついててその写真集が絶対あの入手困難って言われてる、あの栗山千明が、うん、少女の頃にヌードになったっていう、もう自動ポルノもうアウトですよ今だったら絶対。
ダメじゃん。
そう、それがなんかそういう書籍化されてちゃんと写真集になって栗山千明のなんかそうあるんですよ。栗山千明がなん
か秋野絶対持ってるよこいつ。
だから3万ぐらい出したね。3万ぐらい出した本屋にあったのよ昔、古本屋になんか。
3万高いな。
いやだプレネだから、でもっと価値上がると思うよ、ね、今後もああいうのも絶対。
今後上がるの？
今後上がるか分かんないけど。
上がんないでしょ。
下がることはないでしょ。
持ってることが半ズになる可能性あるでしょ。
それはそう。
ならないだろう。芸術だから大丈夫だろ
う。芸術。いやどうなんだろうなっていうね、そういうね。
芸術無罪だから。
まあまあ栗山千明ヌードあたりで調べたら出るんじゃないですか。
興味がないから。
最低だな。
そもそも
いいよそうね。
みんな全国のロリコンさんはお縄にならない程度にね。
ダメだからね、本当
なんだこの話は。オープニングトークにする話なのか。
お前だよ。
篠山基人からそういう話になっちゃいましたね。エロい写真家だっていうので、エロさがどんなもん、どんなエロさなんじゃっていう指標を言おうと思って。
でもあれでしょ、スマホの中にいっぱい入ってるでしょ、エロい写真。
否定はしないと思う。でも
何で入ってんだよ。
人によってエロさの基準って違うじゃん。俺はだから
確かにね、
巨乳のグラビア、え、ケモナ違う、グラビアアイドルでエロいと思っちゃう人間なんですよ僕は。だから それを皆さんはエロいと感じるのか、まあまあまあ、ただの水着の女の子だ、エロの度合
い、
でも持ってても別に罪にはならないでしょそれはって話じゃないですか。
まあそうだけど、うんう
ん、違法な手段で取得したかどうかにもよる。
そこは
どうなんだろうね、
こいつ。なんかカレータッチやんないからこの人。
いやいやいやいやいやいや、それはなんかこの前もちょっと駿河屋でちょっとした写真集を買いましたよ。
好きだ、駿河屋って単語よく聞くな、明宏君から。
いやいやいやいや。
写真集ってあんま買わないんだけど、買うもんなんだ。結構持ってるな、秋広。
電子書籍とかもあったりするからね。
家に写真集だけ飾ってる棚とかあるんでしょ。
あ、本棚にあったりするかもね。
マジか。
まあいいね、それ見られたら困るんじゃないの。
まあ、一人暮らしだからね。
実家でしょ。
一人暮らしなの。いや、一人部屋だからね。
あ、一人部屋。
そういう一人暮らしって言わないよ。
あれはなんか声優さんの写真集とかは、は
い
は
い、あります。
で声優が脱いでる写真集こいつ大体買ってるから。
声優が脱いでるってやめなさい。
水着ですよ。
水着ですよ。そうです。
ワイド
買わないの。買わないの。僕であんまり、まあでも買ってるやつはありますけどね。なんか好きな声優さんとかだったら、誰かで買うわけじゃないですね。だから。
ハギロは誰かに買わない。脱いで買うわけで。
脱いでたら買うかもしれない。
大体脱いで買うよ。ピクシスが絶対持ってるじゃん、お前。
誰？
ピクシス
持ってるよ。
絶対持ってると思ってる。
ピクシスな、電子書籍でしょ。で持ってるけど、あ、トヨタモエさんの写真集は持ってます。だから、まあまあまあ、そういうの
単体では持ってる。
単体でも、まあそんな話はいいんだよ、もう話。
小倉優は、小倉優。
小倉優、優、あ、持ってる、優ペースって持ってる。
持ってんだ。
持ってる。
小倉優でもやっぱあの頃が良かったよね、あのなんか中学生ぐらいの時の。
いや、どういう目で見てるかによるけどね。
いや、もう老けたよ、あれは。
さっきのさ、なんか人によってさ、なんか基準がみたいなこと言ってたじゃん、
う
ん、
そうそうそう、
それでさ、なんか、あ、まあ、ちょっと全然ちょっと違う話なんだけどさ、はいはい、 子供、最近の子供ってなんかすごい空気読むみたいな話ってよくあるじゃない。
混ぜてるって話、ね、混ぜてるって話。
子役さん
寺田心、寺田心。
子役の子がさ、あ、そうそうそうそう。すごい空気読むみたいな。でもあの、うん、周りの子供ってどうなのかなと思ってたんだけど、うん、前俺、うん、仕事でさ、うん、あのちょっと肌露出多めの女の子の写真をあの撮ってたのよ。
はいはいはいはい。
撮って、まあ、俺の、 あのスマホでも見れるようにしてたの、
うんうん、
あのクラウドで、
はいはいはい、
でさ柔道をやってたんだけど俺、
うん、
あの近所の子供のなんかスポーツ少年団みたいなところで、まあ、ちょっとたまに行って、
はいはいはい、
ちょっと教えてあげる、教えてあげるっていうか、まあ、ちょっと戯れてるだけなんだけど、のことやってたんだけどさ、そのなんか子供がさ、スマホのおじさん貸してって言うからさ、あ、いいよって言うんですよ。その写真のところいきなりダイレクトで開いてさ、何してると思う、何してんだよ、てめえと思ったんだけどさ。で、開けてなんかどんどん見てたら、その、俺のその仕事用のその仕事、あの、なんで、写真のところに行き着いたの、なぜか。
すげえ。
で、で、パッてそのフォルダ開けたら、ちょっとエロそうな格好のお姉ちゃんがいっぱい写ってるからさ。
まあまあまあ。
それを見た子供はさ、そっと閉じて俺に返してきたんだよ。
ちょっと引くよね。
いや、マジか。
俺気使われてんなと思ってるさ。
ちょっとそれは
すごい、すごいなと思って、
うん、ハンターの箱開けちゃったんだよね。
そうそうそう、多分そう。僕もだって子供だったらそうなるかもしれない。ちょっと口数少なくなっちゃう。
俺見るわ、ガッツリ見るわ。俺
だったらもう絶対、あ、何見てんだよこれみたいな感じでさ、うん、騒いじゃうと思うんだよ。
あ、なるほどね。
見て見てって、
エロいの見てる。そうそうそうそう、
はいはいはい、
この人こんなん持ってますよって。
そう、それをさ、そっとロックして俺に返してたからさ。
まあまあまあ、その子も男だったんだろうっていうことでしょ。
そう、
大人の対応だね。
できた子と思って。
後々あれでしょ、体育館裏呼び出されて揺すられるでしょ。
できませんから。
あの時に黙ってやったんだから。ちょっとよくしろよってみたい。いや、そんなことはね、あったんですね。
うん、最近の子供すごいと思って。子供しっかりしてらっしゃると思ってさ、
すごい。まあまあまあ、そんな話でございまして、はい、まあ、オープニングトークなんでね、こんな感じでちょっと一回ね、ジングル挟みたいと思います。
うん、まあ、あのジングル、
まあまあまあ、そんな感じで今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
秋広と
ワイドックの
別ラジ。はい、ということで改めまして、パーソナリティ秋広です。
はい、ワイドックです。
はい、大吾です。
あ、今回はちゃんと言ってくれました。
最後くらいね、ちゃんとやっとかない、
うん、最後なんでね。そうそうそう、実は、
ね、実はワイドックってやつ
1ヶ月
だったんだよ。
1ヶ月 4週目なんで、次回から6月
卒業式
入るんでね、一旦卒業ということでワイドック
卒業証書授与とかやってくんないの。
証書状みたいな。
引退セレモニーみたいにやろうよ。
やらないですけどね。やらないよ。
どうせすぐ復帰するじゃん。
どうせ復帰する。大仁田敦ぐらいすぐ復帰する。
やめる詐欺だから。
そういう感じでね。いやー、でもニュース見ました。結婚したんすの見ました。ニュース、
あー、マジで秋広結婚したの
めでとう。いや、
びっくりしました。あのでそのテレビでさ、そういう共演でさ、
うん、
その付き合えるってね、すごい夢ありますよね。
安藤夏でしょ。
誰でしたっけ。誰と結婚しましたっけ。
一般の方。
テレビの共演全然してないじゃないですか。
あ、そうか、共演してる人か。
そうそうそう、
じゃあ違うわ。
うん、違う。だからその僕びっくりして、そのあれは、うん、
坂本麻也ね。
いやいや違う、坂本麻也と鈴村健一ね。それは俺が先に言おうとしたやつ。
竹立彩菜さんね。
いや違うんですよ。いや、びっくりしたんですよね。その、
うんうんうん、
ねえ、いや、びっくりした。有吉さんと夏目ゆくさんなんですけど。
ナリウジ、それを一番最初に出すべきだよね。
そうですよね。
頭おかしいな俺。
そうなんですよ。何言ってんだろうこの人って。ボケるにしてももうちょっとなんか
。そうね。あの堀北真希とかね。
ピンとこなくて。
笑えない古さだったよな。1、2年前だもんな。
いやそうそうそう、まあまあ違うんですけど。違うんですけどね。いやいや本当は反町さんと松島奈子さんなんですけど。
古いよ。
え結婚してたの？
だいぶ接点してきたんか。
え俺の知らない間に結婚してた。
お前ね、透明しとったんか。
反町知らねえってなってた。
あとあの人もそうじゃん。塩学さんとさ。
はいはいはいはい、はい、
塩学と
矢田亜希子さん。
矢田亜希子。
そうですね。うん。あと
ちょっと今使えない名前だったからちょっと見させてもらったんだけど、
共演でいうとね、あとはあのアンさんと東出正弘さん。
ああそうね。あったね。
なんで戻ったんだよ。ちょっともっと古くいくかと思ったのに。
思いつかなかったでしょ。
さすがに思いつかなかった。番組で共演っていう共通点だとそこになるかなとね。まあ
ね、
まあまあ、うん、でも俺信じてないですからね、まだあの星野源さんが結婚したなんて。
お前星源の方だったの。ガッキーじゃなくて星源の方だった。
星源の方。僕はあのそんなラジオで言ってましたっけって、俺信じないよって。ソースはラジオですから僕はもう。
いや確かにね、だってあれさ、発表したのがさ水曜日でしょ。
そう
ってことは火曜日の深夜に発表も別にありえたわけじゃん。
ありえましたよね。
でその日に新垣結衣さんの方は事務所と契約変えてるから、うん、別にラジオにそのまま出て2人で発表するのも別にありだったわけだよね。だけどそれをせずに次の日になんかマスコミに流したってことは、星源は本当にラジオリスナーを裏切ってるよ。
そうですね。
あいつは本当裏切ってる。
あと、うん、あと夏目ミクは朝ちゃんを裏切ったと思います。その土曜日に発表したんじゃなかったっす、あれって。
あそうなんだ、うん、
朝ちゃんレギュラーじゃない日、うん、だったんで。
それは裏切ってるね。
バンキシャで初じゃなかったですか、メディアで言ったのは。
あそうなんだ、うんうん、本当ラジオリスナーそういうの一番怒るからね。
うん、そうですそうです。
怒るから、あのクリームシの上田もさ、
うん、
子供が生まれたことをさ、
うん、
あのおしゃれイズムで発表してさ、
あ
めちゃくちゃ怒られてた。その回、その週のあれラジオもうボコボコにされてたからね。
マジか。
かわいそう。
ああね、そう本当にそういうことなんでしょうよ。う
ん、ことなんでしょうよ。
ラジオリスナーをラジオリスナーを本当になんかないがしろにしてるという。
あきひろむちゃんが何か発表するときはツイッターじゃなくてここだね。
うん、多分そうだと思いますよ。おお、やってやんよ。やってやんよ。
何発表あんのかな、あの人が。
うん、お今日の重大発表。
包茎手術しましたみたいな。
したろ。
してないですよ。
それはさ、もしやるなら本当にさ、あの順を追ってやろうよ、うん。行こうと思ってるっていうところからさ。
そうね。行かないと。
俺はもう包茎手術というよりはもう虚勢をした方がいいんじゃないかぐらいの話はワイドキットしたことありますよね。
なんでさ、使う予定もねえのにする必要ねえじゃん。
もう使わないのと
まださ
イコールなんで。
だってまださ、なんか子供をさ、もういろんな女に作りまくってるっていうクソ野郎みたいな感じだったらさ、
うん、
虚勢するって言われたら、おお、分かるけど、するけどさ、ほぼ未使用なんだからさ、使ってないもんをさ、使えなくする必要がねえじゃん。
うーん、
そうね、無駄だよね。
ね、一人でさ、その、しこってる時間とかも惜しい、うん、なんか無駄な気がしてなんないんですよね。
それは虚勢してもさ多分するよ。
するか、あお尻使っちゃったりしますかね。前が使えないなら後ろだって
。ひどいなこ
れ。いや本当に本当ひどいよ。
ひどいラジオに放り込まれたもんだ。
つらいな。
まあ、ひどいついでにさ、そうひどい番組が、うん、あのちょっとこの前見かけたんですけど、
はあ、
17ライブってご存知ですか。
先週も言ってたじゃん。
先週そうね、西七さんね、うん、西川さんの、
西川さんの、
あの
西川七瀬、
西川、え誰だよ。西川くん、西川くん。あ、西川さんのね、西七ライブっていうのがあって、うん、17ライブでやってたんですけど、うん、アプリ取って見てみたんですけど、う
ん、見た、ちゃんとオンタイムで見た、
オンタイムで見ました。オンタイムじゃないと見れません、あれは。むしろ
あの違法なパトロール行ってない、
違法なパトロールはしてみたんですけどなかったですね、
うん、うん、あっ、何かって推しの配信をちょっと後回しにしちゃったってこと、
推しの配信、あの左耳と右耳でもう何か聖徳太子スタイルで何かちょっとどっち、
だ、ね、
やってみたけどどっちも注意力散漫になるっていう。
そりゃそうだよ。当たり前じゃ
ない。そうなんですよ。だからまあね、うんうんうん、それちょっと見て、まあ、9時からスタートでね、夜9時から、うん、木曜日夜9時から西川さんの方がスタートして、で、一応フリートーク30分ぐらいしてましたね。です
ごいね、
うん、でなんかそれで、で気づいたことがあると、でそれが西川さん、うん、あの日本放送で帯でちょこっとナイトニッポンってやってるんですよ、10分間の番組、
はいはい、
あれ、うん、9時40分なんですよ、夜
の、あのナイターオフの時はね、
そうそうそう、でだから
ナイター時期か、う
ん、ナイターだから、あの裏かぶりしてるんですよ。西永ライブと
なるほど、
ラジオ番組が、レギュラーのラジオが、だから、うんうん、うん、その間は音を切って、うん、映像だけにして、うん、みんなでラジオを聴こうっていうコーナーになってました。
無駄、 CM 入れればいいのに。
10分、西川さんがスケッチブックでカンペみたいな感じでこう。
あ、なるほどね、
新曲聴いてますかみたいな感じのことやってたりね、してましたね。
でもあれと一緒だね、副音声と一緒だね、じゃあ、NHK、うん、紅白とかでやって
る。まあまあ、そういう感じですかね。うん、
よく言えば。
よく言えば。でも、普通調べとけよというか、なんかそこに被らないようにしろよみたいな、ね、話じゃないです
か。ああ。多分企画の段階がナイターオフの時期だったからとか、
まあまあ、なるほどね。
ナイターオフは8時50分からでしょ、まあ、確かに。
うん。で、だからその、なんだっけな。この前とかなんか裏かぶり西川ちゃんよくあるんだよみたいな、あのこの前とかワイドナショー出てる時にサンジャポにコメント出ちゃってみたいな。
優勝した時か、ボディビルで。
そうそうそうそう、
あ、ベストボディか、
確かそういう話とか。
なるほどね、
めちゃくちゃなんか、うん、まあそういうね、今後ダウンタウンデラックスとか出ちゃったらどうしようみたいな話とかしてましたね。
ああ、なるほどね。
ああ
まあちょっとそんな、でもリアルタイムで面白いことやってたんでね、ちょっと、うんうんうん、皆さん見てくださいっていう感じですかね。あとネタコーナーとかあって、これあんまり広めたくないんですけど、ネタコーナー1回読まれると Amazon ギフト券が2000円もらえるんですよ。
すごいね。半分でもいいんだっけ。
短文2000円で、長文コーナーは3000円です、うん。
ってことはさ、
はいはいはい、
文字数でさ10文字ぐらいで2000円くれるってことでしょ。
そういうことです
短いとやばいよね、それ。
もうやばい、もう バグってるバグってるで、
そんぐらいさ、
それで
17ってい
うの、うんうんうん、で17ライブで、それ番組 の、 うん、MVP に選ばれたらプラス1万円もらえるんですよ。
毎週
です。
今週の MVP、
今週の MVP はシオンジュニアさんでした。
誰、あ、シオンジュニアさん、
シオンジュニアくん、シオンさんで、シオンさん、
なんか知らない人来るかなと思って、
通算で4通ぐらい読まれてました
から、うん、すげえな。一番半戦儲かってんじゃん。
そうです、そうです。もうバウンティーハンターです。賞金稼ぎです。
シオンさんのさ本業より稼ぎそうだ ね、
一応 MVP はなんか2人なんか候補があって、リスナー投票みたいな、うん、もう一人なんか、聞いたことなかった人でした、僕は。でもその人となんか2人で対戦して、うん、MVP で、リスナーが、視聴者が、投票できるっていうシステムになって、1分間投票してくださいみたいな感じで、こうテレゴングみたいな、
テレゴング。
今わかんねえ。
懐かしいよ、聞かねえよ今。テレゴング、今 D ボタンだろ、 D
ボタン。ああ、そうそうそう、そういうやつ、そういうやつですね。そういう感じの投票とかしてましたけどね。まあネタコーナーのネタの内容に関してはちょっと伏せさせてもらいますけど、
これはシオンちゃんがどぎつい下ネタ、
どぎつい下ネタ言ってましたね。うん。ちょっとおしっこネタが多かったかもしれないです。
最近多いよね。最近というか、
しおんさんの傾向。
しおんちゃん、うん、ちんこだうんこだおしっこだ多いよね。
で、そ、まあそういうことで、そういうコンプライアンスでやってますっていう、あの番組が。
なるほどね。しおん基準ね。
そうそうそう、ああいう、そう面白かったですよ。だから、まあ、面白かったけど、あれをあれ新規の人が受け入れられるかどうかっていうのはちょっと分かんないですけど。
え、いいのよ、子さんだけでやってるんだから。
子さんで、そうそうそう。でそれで、あの、あ、結局なんかお金とかもね、じゃんじゃん、あのギフトとかで投げ込まれて、あの17ライブ西川さんのとこ、番組予算になるんですよ、あれが。だからその投稿者に2000円とかもちゃんとポンとできるんですよ。
あの、
うん、
17ってもうほんとひどいよね。なんかひどいっていうか、すごいよね、あの文化。
お金が行き交うやつですよ、
うん、なんか、もうなんか本当言い方悪いけど、こじきみたいな感じでやってる人。
だからもう、西川ちゃんもその言ってましたもん、放送中に。これなんかお金が行き交ってるけど大丈夫、捕まらないって。なんかお縄になったりとかしないよねっていう話しました。
なんか お金を稼ぐことが別に悪いわけじゃないんだけど、うんうんうん、なんかそれに振り切ってる気がする。なんか
そうそうそうそうそうそう、
うん、道ななってね、
うん、だからもう、
でも、
まあ、無課金で
ならやりたいけどね。
無課金で見させてもらってますけど。
お前は課金しろ。
僕はもうスパチャとか、スパチャとかそっちの方
課金。お前はスルガヤ課金ばっかりし
てる。スルガヤ課金って意味が分かんないですけど、ただなんかこう送料が無料になる金額まで物を買ってるって、まとめ買いしてるってだけだ。ただただせこい人ですけどね、
自分で言うんだな。
まあまあまあまあ、そんな、
いや、それは俺もやるからね、何も言えない、うん、それはもう
何も言えない、
それはもうみんなやるから、
みんなやる。まあそんな感じでございまして、お便りいただいてますね、
あら、
誰かな、
誰だろう、
今回は、普通おたエンリンさんからいただきました。
ああ、ありがとうございます。
はい、どうした、テンションどうした。
いや、聞いたことある名前だなと思って。
ああ、覚えた、
覚えちゃねえんだ、覚えちゃねえんだ、お前3文字も、
3文字も、え、なんだよ、最初、え、なんだっけ、はい、
え、なエンリンさんですけど。
はい、
はい、
え、別ラジの皆さん、おなすけ、
なすけ、
別ラジへのメール投稿のためにラブホテルに潜入取材をしに行ってきました。
マジで。大丈夫それ。
そうか、絶対デリブル使えたことだけだ。
書いてます、潜入開始した数分後、偶然そこに居合わせた韓国人の女の子が部屋に入ってきたので、100分間一緒に遊んだ後、少しだけお小遣いをあげました。ラブホテルはアジアンテイストなところを選んでいたので、女の子の雰囲気ともマッチしていて、とてもいい潜入取材となりました。しかし申し訳ない、肝心の部屋のレポートは女の子と遊ぶことに夢中になってしまったので書き忘れてしまいました。しょうがないので、もう一度潜入取材をしてきます。
ただ風俗好きなだけで。
やべえだ、
これただのデリヘルの報告だからね。
今度その部屋のレポート忘れたら、その詳細な行動のレポート
を取って、遊んだどういう遊びをしたのかっていう、
遊んだ内容ね。
あ、なるほど、ね、どうなのかな、ツイスターゲームかな。
古いな。やんないでしょ2人。
いや、まあまあね、そういう先週の流れに沿って送ってきてくださいましたけども。
ねえ、熱心なリスナーだね、
本当に。
キロは行ったの、
明らか
に行かない
で、
逆に。
うわ、行かないね。いや、一人で
一人で
現地調達っていい、
現地調達って何。
現地調達って知らない人に入って、
あれでしょ、アメニティグッズだけ持って帰るっていう。俺がモンハンライズで、モンハンライズでよくやってる。モンハンライズで、
現実セットの犯罪だからな、お前。
あの、モンハンライズで、俺体験使いなのに、あの空き瓶とかを支給品ボックスから漁って持って帰るっていう。これを俺はもう一人アメニティグッズっていう、いう風に言ってますけど。持ち帰るっていうね。
まず厄介なのが、人がガンダーで入っている時にも銃弾とか全部持っていくから、俺と弾ないんだよって。
おめえの弾ねえから。 そうそう、もらっていきますねって二足三文みたいな。いや、売っても大したことないやつ
を。そこまでして欲しいかおめえ。
持って帰るっていうね、手法をやってますけど僕は。
あれ売るのも大変だよね。
うん、まあ売る方も確かに。
持って帰ってもさ、
もう2、うん、そうアイテムボックス見たら2000以上なんかこう持ってて通常弾が2500みたいな数持ってるんだ。
いやもうあれほんとさ、なんか一定量売ったらさ、なんか売りすぎで捕まるよう
にな
ったシステムなんない。
そんな誰に
1000個くらい売ったらちょっとお前それどうしたんだっていうなんかイベント入って
うつし教官が口聞いてくれなくなる
クエストカウンターで無視されてクエスト受けないんだけどっつったら無視されてプーツキ
ッ怖い心折れる心折れちゃう
で、あと唯一あなたと話したい人がいるよみたいな声出て話聞きに来たら捕まるっていう
話を聞かせてもらいます。
警察が来てますよ。
署まで来てもらいます。話は署でって。こんな悪いことしたかなってい
やいやいや、窃盗だからね。
窃盗ね。うん、まあ、現実世界だ。現実世界
だ。お前以外取れないのすればいいから。弓の人以外攻撃瓶取れないとかさ。
ああ、まあね。
そういう仕様にしてくれればね。
支給品ボックスホストしか取れないみたいな。
てかもうボックスじゃなくて最初から支給してくれたらいいんですよ。クエスト行くときに。
うん。
そうだね。
わざわざあんなとこ取らなくても。まあまあま
あ。本当にね。確かにいいっす。
うん、一人受けたときに一人一人出したよ。
ボックスさえなければそんないざこざ生まれなかったと。いやまあそんなね、話で、ラボレポートから変な話になりましたけども、みんなもモンハンね楽しい仮生活をしてください。
なんか楽しい。
こういう締め方
ね。
そうね。そういう番組だったのこれ、
ね。もう一つメール来てます。
嘘だ。来るわけないよ。
いやー、
ちょっ
と1時間前に、あと1時間で収録ですっていうのをちょっとツイッターに送ったら、うん、来ました。
あ、じゃあ、新馬お兄さんだ。
お名前、ハマハマさんからいただきました。
あー、違った。
間違えんなよ。一か八かで言ってダメそういうの。人の名前は。
はい、別ラジの皆さん、別チュッチュー。
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
前回キャラクターのまま喋るラジオについて話しておりましたねと。
ああ、はいはい、あったね。
キャラのまま
完全停止したやつね。
キャラのまま完全台本で喋るラジオで思い出したのは、うん、日本放送でやってた桜大戦有楽町定期通信局です。
いつの
小学生だった私が当時、拝聴していたポケモンアワーが終わるとやっていたのがこの桜大戦のラジオでした。
ポケモンアワ
ー95、6年とかそういう感じところかな。
名前は知っていたけどゲームはやったことない私は桜大戦のラジオがあるのかぐらいに思い、なんとなく聞いたり聞かなかったりしておりました、うん、そしてキャラのままアドリブしゃべるラジオで思い出されたのはアニメナースウィッチコムギちゃんマジカルテのラジオ。
何一つ分からない。
中原小麦のマジカルナースステーションです。アニメのプロデューサー2人とアニメの主人公中原小麦がフリートークを繰り広げるというラジオでした。このラジオは当時まだ数える程度しかなかったネットラジオの一つで、史上初の24時間インターネットラジオをやったことでもおなじみのラジオです。
すごいね。
別ラジもいつか24時間別ラジとかやってくれるのかな。なんちてなんちて。
やるよね。
それでは別ラジバ
イ。
黄色い T シャツ着て。
まあ、あれでしょ、秋だけ24時間で私たち交代でしょ、3時間交代で。
それはそうだね。だからメインパーソナリティだから24時間やるけど。
はい、
この時間はワイドクが来てますみたいな感じでさ、
はいどうもって
、ね、
それ感じだね、
うん、持ち回りでね24時間ね、
うん、持ち回りで、うん、ちょうどいいじゃん、夜勤組とか見るかなんか深夜パートとか
回すわ、ね、回る
か、うん、24時間何喋んだよそれはもう本当リスナーからの本当に24時間消化できる分のメールがメールテーマとかいっぱい来ればみたいな。
貯めればいいじゃん。1年間貯めよ。
1年間
来年のこの日にやるって。
貯めたらどうすん、時事問題だったらもう
本当
1年後
それこそ
1年後に星源とかいう話どうする
っあったね懐かしいです
ねえそういう
1年前までもらった分のメールをもう一回振り返りながらやるだったらいける
ね。あ、まあまあまあそれならねまあまあ、うん、まあ
再利用だったら
別らしい年始みたいな
年表、ね、うん、ああいけるいけるってことは年末にやるんだ、うん、じゃあ
年末だ年末24時間だ
うん、じゃあ年越しはラジソンやろラジソン
108通メールを読もうかじゃあ
煩悩の数
煩悩の数メールを読んで、
ね、メール破っていくでしょ
破っていくか、
読んだメール全部ビッ
でも24時間やったところでみんなリスナーが来るかどうかもねそこだよな
そうなんだねしかも生放送だからね
ー
そうそう
そう YouTube でやったとしてもアーカイブ残んないからね20分
ねえ
あーそっか
24時間、うん、まあそう本当にねどうしようってやらないと思います今のところはやる気はないです
やらないと思います
今のところはやる気ないです
私もそう思います、
ま
あ、何のメール24時間のメールじゃないよね
まあまあ24時間ラジオから急カーブだったよなこれドリフトしたよね今オチドリフトしたよな、
ね、あのねでもちょキャラでやるってラジオか分かんないけどさ、うん、VTuber とかでもキャラのまま
あれはある意味キャラクターだよねそうそうそうう
ん、
う
ん、
あそうそういうことなの
あ、まあそうだよねそう白銀ノエルだっけなんか いたりするよね
ああ
元ネタがないじゃない
そうえ何え
あまあまあまあそっか
その人たち、
うん、オリジナルキャラですよね言ったら
うん、
うんまあ、そうか。
そうそうそう。キャラクターデザインの元があってその演じてるっていう感じ
で。でもさアドリブかわかんないけどさ邪神チャンネル V とかも。
ああ邪神。
すげえノリはなんかあんな感じなかったキャラのまま。
まあまあキャラクターのモーションキャプチャーの状態で。
自由に。
そうそう 3D で中の人が喋ってるみたいな。まあそう自由が効くっていうのは確かにありますよねそういうの。
あれはどうなのアドリブなのかな。
あんまアドリブに近い。結構やりたい方だよ。キャラになりきってでもキャラ崩壊しても大丈夫ぐらいのキャラクターじゃんああいうのは。
まあね。
だから大丈夫だったんじゃないかなとは思うんですけどね。まあまあ。
あれも楽しかった。見てないんだけど、ゴルシのやつは何なの？
あれも同じです。同じ。似たようなもんでしょ。
あ、一緒なんだ。
うん。あれも、そこまで台本ないと思う。そうか。そうかもね。中の人出ちゃってる予感があったりとか。そういうような。
そうだ。
でも、
ゴルシの中の人誰？
上田、誰だっけ？上田ひとみさんか。
上田
ひとみ。
上田ひとみか。
上田ひとみって人。上田、上田、誰？そこは上田晋也って言った方がいいじゃないですか。
クリームシチュー
いやまあまあね言ったら出てくるもんなんですねって感じでまあまあまあその、うん、あと別ラジのハッシュタグで見てるとルイタンさんがねなんか、
うん
言ってたのが物語シリーズとかエンジェルビーツとかのオーディオコメンタリー、うん、アニメの
あはいはいはいはい
ブルーレイのオーディオコメンタリーがあってそれがキャラクター、
う
んが喋ってるってまあでもあれは脚本があるから脚本があって台本があってあれもすごいよなって思うけどね映像を見ながらキャラクターが喋ってるっていう体でオーディオコメンタリーをしてる
あそれ面白いじゃん
そうそうそうあの時の裏側とかこんなこと思ってたのあの人ってそうあの心の声が聞こえちゃうからこの人こういうこと考えてたのみたいなのがすげえ聞こえちゃってる
こんなこと考えてたのが台本になってるんだ
そう台本になってる
すごいね
だからその、まあなるほどね、すごい、うん、あれってすごい技術というかなんかスキルだなと思うんだけど、ね、その針の穴に糸通すような感じでしょ何分何秒のここのシーンでこのセリフを言わなきゃみたいなのが放り込まれてるわけであ
まあまあそうだね
どんだけ緻密な作業なんだってちょっと正直思ったりとかしてましたよねすごく
ああいうコメンタリーとかでもあれじゃないの先に声だけ取って後で時間調整は合わせたいわけみたいな
まあまあできなくはないんだ
リアルタイム録音じゃなくても、
うん、でも それでもやっぱり尺に合わせなきゃみたいなのはあるから
まあまあまあね、
すごいよなってだ多分あれ「化け物語」の持ってるんですけど一応DVD 持ってて、あれ見たことあるんですけど、うん、やっぱそのオープニング差し掛かる時に話が、
うん
そこまでで終わらしとくみたいな感じの決まりなのかな分かんないけどかぶってないのよオープニング入るところとアバンっていうかその手前の A パートとかそういうところで喋ってる内容がなんかあもうすぐ CM だみたいな感じで、
うん、
話が一旦そこで切れるみたいな感じのことをしてて。
あったね、
ずっとしゃべくりみたいな感じではないというか、
うん、
なんだろう、そのだから予告、うん、次回予告とかも30秒あるとして、うん、30秒の間だけの台本みたいな感じになってるんでしょうね、あれ、
うん、
30秒の間にこの話するみたいな、それはそれでなんかすごい小話というか、30秒で何喋るよっていう普通キャラクター同士の掛け合いでっていう、そこら辺もよくできてるなってよく考えたらね、改めて見てみたいなっていう感じですね、物語シリーズコメンタリーとか。多分レンタル版でも多分見れるんじゃない、あれって。
レンタル版でまあ見れると思うよ、
うん、レンタル版でも多分オーディオコメンタリーあると思うんで、よかったら皆さんチェックしてみてください。
何物語に、
化け物語の最初からです、うんうん、化け物語シリーズ、
全シリーズ。俺物語は
作品が
違いますね。
唯一見た物語シリーズなんだけど。
違う。シリーズじゃないです。
だったら俺パチンコで
ついてだけの。
パチンコで俺海物語打つんだよ。
違う。ないから。
マリンちゃんってマリンちゃんって西尾維新だっけ。
違う違うでしょうよ。
割とシリーズありますよね、あれ。海物語は
海物語シリーズだから、それ物語シリーズじゃないから、海物語シリーズだから。
いいな、ツッコミがツッコミがいいな。切れてますね。
なんでそれ。
いや、俺物語もね、実写版は見た気がする。
そうだと。
アニメでした、大悟さんは。
アニメだけで、うん、見た。
ああ、なるほどなるほど。
あのほら主人公が俺にそっくりだからさ、
あれを大悟さんと見立てたらいいんですか。
俺はね、あれを想像してもらえばもう俺にぴったりよ。
ああ、俺物語。なるほど、
ね。先代写真あれで。
じゃあ、大悟さんはそういうのだというの、あと柔道をやってるというね。
あ、確かに確かに。一緒だ一緒。
ああ、そういうね、皆さん。覚えて帰ってください。覚えて帰ってください。
いや、覚えてなくて大丈夫。忘れてくれて大丈夫。すぐに忘れてほしい。
今のはだから鈴木亮平みたいな感じじゃないってことですか、実写版の。
あ、実写版の鈴木亮平。あ、そっちにするか。
そっちを美化しときます。
どうしよう、そっちにしよう。
たまにパンツかぶりますけどね。
変態仮面
HK ってねなってますよね。そっちじゃん。そういう。いやいや、まあまあまあ、まあバカ言ってますけども、おぎりいきますか、そろそろ。
誰がバカだ。
誰
がバカだ。
バカ。みんなバカです。バカだなーって。
ギロギロ。
バカだなーって言ってもう言ってますけど、ダチョウさんが。
ダチョウでしょ。ワイド知らない。
ムッシュムラムラって。
最近やらないやつだからね。
最近やってないし、もうじゃあ俺がってどうぞどうぞぐらいしかね、最近見かけませんけどね。
うん、
訴えてやる。
コロナでおでんもやないしさ。
いや、本当そうですね。
そうね、テレビであんま見なくなったね。
あ、本当だ。
ね。
うん、
確かに、
うん。志村さんもね、亡くなっちゃったから、上島さんを見る機会もなくなっちゃったっていうね。
残念。
まあまあまあ、そんな感じで、
まあ、大喜利コーナーね。
別ラジオ大喜利でございます。
よっ、パフパフパフパフ、
どー
ん、今回の、
よし、行こう行くぞ、大喜利行こう。
今回の大喜利なんですけども、
よし、行こう。
言わせてください。言わせねえよみたいになってますから、今。今回のお
題。言わせねえよ。
テーマなんですけど、もう話が進まない。もう、はい、今回の大喜利、おぼろげながら思い浮かんだ数字とその数字が何を意味するのか教えてくださいということで、
なるほど、
いただきました。
いただきました。
こちらは、じゃあおぼろげながら思い浮かんだ数字と意味する言葉を皆さんからいただいたんで読んでいきたいと思います。
はい。
こちらは真っ黒のさんまさんからいただきました。5103。うん、こちら後藤さんの暗証番号って書いてます。誰
ことね、
どの後藤さんかな。
全国の後藤さん、
後藤さん5103で登録してるんですか。
ガバガバ好きでしょ。
ガバガバですね。後藤さんって語呂合わせでって。であとこれはちょっと読みづらいんですけど、うん、真っ黒のさんまさんからいただきました。
はい、
これ全部読むかな、うん、ちょっと気が遠くなりますよこれ。
え
長文
めちゃくちゃ長いですよ。長文みたいな感じです。8463754737659446。もう略していいですかこれ。まあ相当長い桁数があって、生まれてから食べたお米の数って書いてます。
本当かよそれ。
本当数えてんのこれって。
いやいや。
これちょっと何桁あるんだろう、数えてみようかな。
数えてみて。
1234567891011121314151617181516。
どんだけあんだよお前。俺それなんかさ画像共有とかして見せてくるよ、分かってんだけど。そういうの送ってこいよお前こっちに。
多分60桁はありますね。じゃあちょっと送りますね。
もう今か。
そうですね。ちょっとじゃあはい。
多いな。
これは読めない。これはピカソよりピカソよりも言えない。ピカソの本名より長いかもしれない。
その後のネタも出ちゃってる
じゃん。その後のネタも言ってますけども、ね、はい。じゃあ続きましてミンさんからいただきました。
はい。
753ナゴさんって書いてますね。
どういうことよ。
これワイドックわかる。
名前シーズ好きだね。何が？
ナゴさん。
どのナゴさん？あのナゴさん？仮面ライダー？
そう、仮面ライダーっぽい。どうやら。
ああ、じゃあわかるよ。
ナゴケイスケとはって書いてますね。ナゴさんで調べたら。
そう、ナゴさん最高ですよ。
あ、そうなんだ。でも知らなかっただけど。
仮面ライダー牙？
牙に出てくる。はい。
へ、う
ん
う
ん、
あ、
753って呼ばれてんの？
まあ、本、まあ、劇中でも出ますね。
あ、そう、あ、そりゃ知らなんだな。そりゃ失礼した。
いや、ワイドッグ、ワイドッグがいなきゃ分かんなかったかもしんないね。
ああ、切腹しよう。
いえ。
切腹し
なくていない。特番しなくていい。
あ、もう、ちょっともう、あの、富岡義勇が腹を切って詫びますんで。許してください。
とばっちりじゃねえか。かわいそうすぎ
た。ただのとばっちり。
あの気流でもえって言うえ、あんだけクールな気流がえって言うから多分え。
いやー、はい、続きましてですね、
はい、
エンリンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
72と書いてクって書いてますね。こちらね、うん、調べてみました。
うん、調べてみました。はい。
調べました。見つけました。
うん。
こちら72とは、アイドルマスターの、千早さん、
なるほどね。はいはいはいはい。
あ、分かった。これで分かった。
バストじゃないか。
バストサイズ。キサラギ千早さんのバスト、から来てて、アイドルマスターに登場するキサラギ千早さんの口癖の一つで、出現した時に使うのがクってセリフだったっていうので、
なるほどね。
バスト72と結びつけられてる。
アイドルマスター72といえば千早の目だから、まな板としてだから。
まな板って言われてるっていうね、これまな板にしようぜって TOKIO が言ったやつにもうなんか、
そうそうそうそうそう。コラガードがバキサイ
ひでーっていう話ですけどね、そういうところから来てるって。ああ、なるほど、アイマスネタだったかっていうね、エンリンさんね。なるほど。
なるほど、
そういうのも飛び交うというね、話でございまして、
ワイドがいてよかったな。
これワイドいてよかった。
よく調べ出てきたなお前。
こう出てきました。72と9で出るってすごいな。
すごい、それがすごいよ。
これ検索エンジンのすごさですね、これは。そして続きまして、真っ黒のさんまさんからいただきました。ゼロ、こちら、オフ会の人数。
寂しいこと言うなよ。
もう寂しいね。もうコロナ禍だからかな。だからにしとこ。だからということにしとこ、ね。なんかオフ会ゼロ人とかいう話とかね、聞いたことありますけど。
ジョイマン。
ジョイマン、あ、ジョイマンの営業のサイン会ゼロ人ってやつですよね、あれは。
サイン会ゼロ人。
ジョイマンサイン会ってね、なんかあれどこだって、なんかあるんですよね、そういうデパートかなんかでやってたんですよね、商業施設で。
なんで行かなかったんだろうね。いや、ジョイマン近くに来たら行くけどね。
まあ今だと多少は行くかもしれないけど、それよりもっとね、下火だった時でしょ。なんかちょっと盛り返したじゃないですか、最近。
ああ、まあね、
うん、その前だったから。
でも一回テレビでブレイクした後だよね、それ。
うん、ブレイク。
剣があってから再ブレイクしたよね。
うん、そう。
なるほど。うん、逆に良かったんじゃん、そのゼロ
人。逆に売れてない時期があって、ちょっと盛り返したってとこですよね、
うん、
だから。
うん、
うんうん、
その売れてない時期がちょうどね言われてよく言われてるやつがね、うん、いやでもまあまあまあね、そのジョイマンは僕はもうネタギリッシュナイトのイメージしかないですけど
ひどいからね、ゴッドタン初めの一歩チンポでしたっけ、
そうそう、一歩踏み出そう、二歩三歩チンポって
チンポって
なななななななな中だしってひでいきなり出ちゃってごめんってソロじゃないか
いやいい、でもそのくだらさがいいんだよあれは、
はい、じゃあもうこちらメールメールでもいただいてますんでね、読んでいきたいと思います。
おお、本当に、
こちら浜浜さん、浜浜さんからいただきました
ありがとうございます
ありがとうございます
、こちら428
渋谷じゃん、
あ、四つ屋って書いてます
違うか
え、そっちって
そうです、
うまいことワイドがちょっとトラップはまってくれてちょっと笑っちゃった
よかったじゃん、
もう まんまじゃんって思っちゃったぐらいだから428、あ、確かにね、
当てたよりよかったじゃん、
428は渋谷ってゲームありましたよね、ゲームあったね、
あったよ、
あった、渋
谷、
あ、
めっちゃ面白いやつでしょ、
そうそうそうそう、
お、面白いと噂の
噂の、やってないんですか
やってない。
やってない。なんだっけ、
ウィー
だっけ。
あ、ウィー、ウィーで最初
あれで
見てて、
そうそうそう、あれなんだっけ、勇者アーでやったから
さ。ああ、なるほど。
めっちゃゲーム番組見てますよ。
バレたか。じゃあ、あれはお笑い番組として見てたんだ。
あれはアルコ&ピースですからね。見れてるみたいな。
あ、ね、アルピがね、
うん。あんなのゲーム番組じゃねえよ。
ゲーム番組の皮をかぶったなんかですからね。
うん、見たことないか分かんないか、そっちは
勇者
でも勇者は俺ね、ハードディスクに200本残ってた
マジで、野田クリスタルさんがエロギを紹介したって、あれすごかったなっていう、
あーすごいね、
あれでなんかその売り上げがすごかったらしいですよ、売り上げが上がって、そう、あのエロゲのっていう、いやー、そういう話とかねありますけどまあまあまあ、その話はちょっと僕も長くなりそうなんでここら辺にしておきます、
マジかよ、
続きまして
広がるんだ、
続きまして浜浜さんからいただきました
はい
43、こちら
43
駅弁って書いてますね、
どこない、ピンとこない、
これね
43
種類、
解説もあります、
はい、
裏48っての43番目裏48ってってのがあんの43番目矢倉立ちはいわゆる駅弁のことである、
ああはいはいはい、
わかるか
何が浮かんでたんだそれ、
48っての43矢倉立ちだって、
だいぶ無駄無駄してるでしょこの人
まあこの番組に合わせてくれたっていう可能性もありますけどね、
まあね、
うん、続きましてラストでございます、うん、浜浜さんからいただきました19って書いて、
びくんでしょ
326って書いてます、これは
326
これわかるかな、
19ね、
19のミツルです、
ああちょっとずれてるかな世代が、
懐かしいなって、あそこら辺の時代ですよね、なんか携帯ガラケーになんかこう待ち受け画像にしてたぐらいの時期ですよね、みんなが
あしてた、
ね、
女子とかがでしょ、
女子が、そう、あとカナヘイのチョッパーとかやってた
カナヘイのチョッパー
カナヘイよ、カナヘイわかんないか、カナヘイっていう
イラスト、カナヘイなんか何ウサギ、
そうなんか いるよね、そう昔はなんかそのそうそう、うん、オリジナルキャラじゃなくてそういうワンピースのキャラクター描いてた時期があってみたいな、
ああそうか、
へえ、
そうそうそう、へえ、
チョッパーってあのチョッパーがじゃあ
チョッパー、トニートニーチョッパーだよ、
トニートニーチョッパー
ここ刺さる人いんのかなわかんないけど、
いやわかんねえな、
中村満さんですよね
中村だっけ、そうかもしん
ね、確か、うん、ねジュークの懐かしいな、ジュークとか懐かしすぎるでしょ、 3B ラボとかでしょ
3B ラボはまた別じゃん、ジョーケンジのバンドでしょ、
あとですねそうですね、いやいやいやいやいや、まあまあまあまあ、そんな感じで以上です、このコーナー終了、
なんかネトマさん、ネトマさんから来てますけど、
なんか来てる、いつ、
今日の3時8分、
遅いよ今見れる？どこ？
このディスコのあなたがメモとか貼ってるとこ。
ああはいはいはいはい。あネトハさんからじゃあプラスでいただきますね。
0157と書いて食中毒って書いてますね。
大井
57だ。古いな。今でもあるんでしょうけど大井157ってね。
古いなってなって。
なんかすごい大々的にニュースで取り上げれてた時期があったなって。
いやなんかすごかったね一時期ね。
大井157ってね、うん、食中毒さあそんなんがあるんだっていう、
うんうん。怖かったよ。
怖かったね大井157。ありがとうございます。以上です。以上です。はい。
はい、ありがとうございます。
はい、な感じなんですけども、さあ、うん、そんな感じでございまして、では、次回の大喜利テーマ、次回の大喜利テーマを発表したいと思います。次回の大喜利テーマは、ジェネレーションギャップを利用して嘘を教えてください。ということで、こちら大吾さんからいただきました。大吾さんが考えてくれました。大吾さんがね、
まあ、秋広の泣きが入ったからね。
ちょっとね、あ、今週思いつきません。今週大喜利思いつかないです。大吾さん考えてくれませんか。言ったらね、こちら大吾さんからいただきました。ジェネレーションギャップ利用して嘘を教えてくださいということで。
う
ん、
だから、でももうだいぶあるからジェネレーションギャップ。
うん、そう。うまくやればワイドックをすごい騙せるからさ。
そう騙せる。
僕も来週いないですけど。
あ、そうか。
そうなんですよね。ってね。
来週誰よ。
だから僕が一個お題、うん、例題をちょっと考えたんですけど、こう、
ね、
来てすぐに思いついたの。やつで、進化前、うん、人類が進化する前、女性はアナルで妊娠してた。
最低最低でしょ。これを LINE で送ってくるんだね。
ジェネレーションギャップ関係ねえだろ。誰がジェネレーションなのそこの。
で、
お前そこのジェネレーションの人いねえからさ、逆になんでんじゃんそれ。
いやでも信じちゃうじゃん。嘘かどうか。
それを真実かどうか分かる人いねえんだから信じねえだろうよ。
それで俺がそれをタイプミスしちゃって。うん、LINE で送った時に誤字して進化前の女性はアナルで妊娠中してたってなってて妊娠中に行ってたってアナルを使ってたって
ね、
そっちの方がいいじゃん。まあ実際ありそうだし。
そう妊娠してるからあっち入れてないから、ね。
そう。
あっこだったらいいか。
今でもありそうだよな。これは偏見、
ね、
偏見ですけどね。偏見ですよ。
ジェネレーションギャップでも何でもないけどねえよそれは。
母体に影響がありそうだからちょっとこっちで我慢してねみたいな。
ひどい。うそだ。
いや。
そんな夫婦ないんですか？
ないでしょ。お前やんのかよ。
わかんない。ちょっと、そういう、それ
やってきてよ。お前ラブホテルやってきて
よ。ちょっと積極的な女の子いいよね。妊娠中でも。
お前じゃあ、それラブホテルにさ、テレビ呼んでさ、行ってやってきて
よ。いや、それなんか別料金かかりそう。
多分オプションメニューでもないから。
オプションメニュー。
メニューないからいいでしょっ
つメニューないから、メニューないものはやっていいのかって、裏メニューみたいな。言ってますけどもね。ひってぇ。はい。じゃあ、そんな感じで、今回も。
ひってぇお前が言ったんだよ、
これ。これを LINE で送るんだぜ。
ひずいな、お前だよ。
そう。
ダメだよ、
LINE で送ったけど、リアクションなくて。
どう言ってるか分かんない。
そりゃ返事できないでしょ。
いやー、そういうね、今日も喉が痛い。
なんてね、コロナ
よ、
それ
も。興奮すぎだよ。
笑いすぎて。
テンスしろ、お前もう。
あ、
はい、
チンコ喉が痛い。チンコ喉が痛い。
はっ、ね、何言ってんだ。
コンチーの動脳が痛い。
喉を刺すのか、お前。
コンチーの動脳が痛い。はい、そんな感じでございまして、はい、
うん、
以上でエンディングでございます。
はい、
お早い、
はい、今回も
早くない
?1 時間1時間喋ってますよ本当に。
あら早い。
まあそんな、
おい、もう1本いけるよ。2本撮りする？
2本撮りでもねワイドックがね、うん、あと1時間後に歯医者だっつってね。
歯医者なんですよ。歯が痛いんだよ。
大体ね、歯医者の予定がある人で嘘だから。
いやリアル
で歯痛いそうなの。歯医者があるという嘘をついた人は本当は何をしてるのか教えてくださいって。
いいじゃん。
そういう人でもいいです。次回、じゃあ次回はそれにしましょう。
よかったお題決まって。
よかったよかった、お題があって決まった、ね、こういう会話の中で決まるもんなんですね。
うん、生まれていく ね、
そんな感じでございまして、じゃあ
じゃあメールアドレスね、
いろいろメールアドレスを言っていきたいと思います。メールアドレスは
いろいろメールアドレスだ
ね。いろんなコーナーにね、いろんなコーナーに送ってください。いろんなコーナーに送ってください、
はい、いろんなメールアドレスだったよ、
別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、
最後カッカだったお前、
btsu.dakara@gmail.com までよろしくお願いします。な感じですかね、ございまして、あとはなんかお知らせとか、
お知らせ
とかあります？
あります？
い
つ放送だっけ？放送だっけ？来週？
いつ放送？来週で、来週、
うん、5月の29、30福岡でシャイニマスのライブやるんで、あの配信チケットもありますんで、ぜひ見てください。
何のお知らせして
る？ワイドックは行くの？
行く、俺現地行くから。
あ、じゃあ現地で、うん、じゃあ。
そうそうそう。あの集まれるわけね。その最後のあの、ツアーの場所なんで。
あ、
じゃあ千秋楽。
あ、福岡行くの？じゃあ。
行く。それで出てる方。
ワイドをさ、会場で見つけたらさ、なんか合言葉言ったら、うん、なんか1万円くれるとかやろう。
どういうこと？
あ、ワイドックタックルしたら。
タックルしたら、1万円くれる。
で、わかんない、わかんない。
ワイドックを見つけて。
タックルしたらワイドックステッカーをじゃあプレゼントしよう、リスナーに。
あ、ワイドックなんかイラスト書いて、名刺をね、名刺を、あ、じゃあ
名
刺、じゃあタックルしたら名刺もらえるってことで。
うん。じゃあ会場で見つけたら、ワイド見つけたらみんなでタックルをしよう。
タックルしよう。わあ、わあっしょい、わあっしょいって。
いや
なんかね、そんなね、感じですかね。あとお知らせとしては、細田守監督竜とそばかすの姫、7月16日、ロードショーです。
関係ねえ
から。
こちら、舞台が高知県ということでね、
あ、そこで
ございましてね、
こちら、あ、高知なんだ、ね、関係あるねとはならないから。
ならないです。こちらの竜とそばかすの姫、今現
在、ま、上映シーンが分かんないけど、ジョゼとトラの魚たち、大阪なんでよろしくお願いします。
ジョゼとトラと魚たち、
うん、結構前だから終わってるかもしれないけど、
終わってない、大丈夫。あれでしょ、あの妻夫木聡が出てたやつでしょ。
分かんない。
池脇千鶴が池脇千鶴が乳首見せたやつでしょ、あの。
何それ、何の話してんの。伝わんねえんだけど、全然優勝だったんだけど、それ。
女性とドラと探すたちの話ですけど、
そうなの、
池脇千鶴だっけ、あれ、そこからだ。あ、ごめん、まあいいや。
ボケで嘘はいかん。ボケで間違えた情報はいかん。
伝わって、何も伝わってそれ。
じゃあ女性と
池脇千鶴は適度に乳首出してるから、まあありそうだよね。
ジョゼとトラと
魚たち、今必死こいて調べて
る。今調べてます。少々お前、
いいじゃん。
池脇千鶴でした。じゃあ間違ってなかったです。はい。
はい、はい。
いや、一瞬星野真里とどっちだったっけな。で、星野真里もどっかなんか抜いてたなっていうイメージだったんですよ。同時期
抜いてたよ。サヤダミドリちゃんでしょ。
え、星野真里ってそうなんだ。あの金髪でしょ。
金髪のイメージがまたあるってすごいですよね。
金髪でしょ。
金髪の人でしょ。
そうですね。上戸彩みたいなことですよね。金髪のイメージ。
腐ったみかんね。
それで、放送室立てこもるやつね。放送室立てこもるやつ。加藤って。
そんな古いの見てないよ俺は。
中島みゆきの曲がね、出て確保されるっていうね。レレレレレレレレレ
レレレレ
レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
レレレレレレレレレレレレレレレ
レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ歌声を。
ああ、なるほどね。いいじゃん。
そう。
今日歌ってやるよ。
それで、5月31日まで、期間なんで、
長いね、
こちらキャンペーンということでね、皆さんの声を聞かせてくださいみたいな感じの、
何の歌でもいいの？
30 秒のデモ音源があって、それに沿って、まあ、ラーっていう、その、まあ、歌詞というかメロディーがあって、ラーラーラーみたいな感じのメロディーがあって、それを、歌ってくださいっていうやつです。
ラララって裸裸裸裸でしょ。
ラララララ
ララ裸裸裸最悪さ、あの言い張れるよね。これ俺だって。
まあまあまあ、歌を、そういう感じで収録して、まあ、いろんなどういった形式でも問題ありません、ボイスメモでも構いません、むごいノイズなどが入ってると使用できませんけどもみたいな感じで。
むごいノイズ、
むごいノイズなどはやめてください。
ひどい
じゃん。そう
そう、ひどいとかすごいじゃなくてむごいだ
ね。あ、ひどいって読むのこれ。むごいって読んじゃないと。
デトバエンやりすぎだよ。
デトバエ
ンすごいノイズなかなかないぜ。
いや、まあまあまあ、そういうのでね。
シュッとかさ。すごいな。
皆さんからの声を募集してるところでね。
そっち現場に撮ってよ、それ。
こちらなんかこうね、よかったら皆さんで、ね、参加してみてるのはいかがでしょうっていう感じでね。僕はちょっと一、うん、回ちょっと撮って、あの納得いかなかったんで、あと何回か撮り直すかなっていう感じですけど。
まあまあ、ガチガチだな。
うん、まあそんな、そういうキャンペーンもやってますんでね、よかったらなんか僕の声が、映画に入るかもみたいなね感じで。
嘘はやめてよ。
わかんないですけど、ね、そういう感じでね、皆さんの声を募集してるみたいなので、ね、なんかそういう録音環境とかあったらね、よかったら送ってみるのはいかがでしょうっていうのと、あと別ラジの方にもタイトルコールお願いします、うん、そのついでに。ついででいいんで、ボイスメモとかこっちはノイズあってもいいんで。
すごい
ですね。無言のイズがあってもいい。あってもいいんです
よ。
やめて。横山弁護士、横山弁護士がいる。横山弁護士がいる。
やめて。
まあ、はい。そんなこちらのね番組にもね、よかったらそのついででいいんでね、送ってくれたらいいなと思ってます。な感じですかね、はい。あと何かあります？大丈夫ですか皆さん今回。
ジャン玉っていうのは、
あ、ジャン玉ね、メモに書いてますけどね、この 先週収録が終わった後にツイキャスでちょっとやったって何話なんですけど、
そういうことで。今週はあんのかな。今週は
どうします。何でもでもモンハンのコンテンツ、新しいの
ワイドはあれか、
モンハン新しいの、うん、配信されなかったんですか。
イベクエ
ね、イベクエ、
あれもちょ
っと気になってんなとは思ってますしね。
別にメガネ取りに行
かないね、うん、メガネの素材がね手に入るっていうね、うん、やつですね、はい。
まあ、俺メガネあんま好きじゃないからな。シグさんとか大興奮だろ。
シグさんは大興奮でしょうね。まあまあまあ、そんな感じですかね、
うん、
今シグさんがオンラインなのはやってるからかな。
デドバ
じゃないですか。
デドバじゃないですか。よくわかんないですけど。まあまあまあ、そんな、
いや、モンハンやってる。
モンハンやってんの。ああ、じゃあメガネを必死こいてメガネやってるかもしれない。以上ですかね。で、ことでワイドックは今回で卒業ということで。今回で今月は卒業ということでワイドックで、
最終回だ
ね。そして
短かったよ。
大吾さんは、大吾さんの方は、
じゃあ俺も卒業するかな。
あ、じゃあそんなことで、大悟さん2ヶ月にわたってのご出演でございましたけども、
長い、
レギュラーゲストだったから、
ね、ちょっと
レギュラーゲストってどっちなんですか。
レギュラーなのかゲストなのかって、
レギュラーなのかゲストなのか。
そういうね、感じでございましたけど、実は大悟さんも今回でちょっと、一旦お別れということで、
わ、来週からは
今後よ、一切よ。
いやいや、もう今後はもうちょっと
根性の流れ。
いや、今後はちょっと大喜利テーマとかちょっと困った時にちょっとサポートしていただく感じ。
何、作家なの？
裏方じゃん。
作家なっちゃった。
裏方、大喜利構成スタッフで。大喜利お題スタッフで。まだ大悟さんにはちょっと今後も裏方で声は出ないけど、
やっぱ裏方じゃねえか。
けどやるかもしれませんしね。まあまあ、でもね、
そうね、
こういうね、別ラジ上ではそういう卒業ですけど、まあ、あれですよね、ゲーム部としては今後もねやっていくことにはなると思いますし ね、うん、また暇な時に集まってみたいな、こういう感じになると思うんでね、まあ、そこら辺も、まあ、また今後ともよろしくお願いしますって感じですかね、そんな感じでございまして、じゃあ終わりますかね、
はい、
別ラジ第241回でございました、
は
い、
別ラジ第241回、
もう誰だよ。
フィニッシュ、 We'll see you next time、
ウィー、
バイバイ。
小林克也だったのかな。
小林とかクリス・ペプラーです。 別ラジ
小林和美
じゃあじゃあお相手は、クリス・ペプラーでした。
はい、ペプラーのでした。
ペプラーなんだ
よ、鋭いね、ペプラーの虫歯だよ。
俺さ3人目おワイド、これ3人目結構きついぞ。
三段落ちだ、三段落ちだ。
あの今初めてシャレヤマ騎士の気持ちが分かった。矢作の矢作の気持ちが分かった。本当きついなこれ。ワイドの言うのをすぐも聞き逃さないようにずーっと集中したもん。
はい、はい、最後3人目。
おうおうおお、いいね、ちゃんとやろう、ちゃんとやろう、ボケようよワイド、行こう。このぐさりで行こうよ、ここは。
ワイドさんがボケるってこと？
え？ん？クリス・ペプラー、クリス・ペプラーでしょ。
はい。
最後、アイドちゃんとやろう、ちゃんと、ちゃんとアイドしよう。
はい。ワイドくん仕切り直させるっていう。
7番から言ってちゃう。
俺からでしょ。
ちゃんとでしょ。ちゃんとでしょ。
じゃあ順番は、順番は？順番。
ワイドくんでした。
うん。アキロでした。
あ、大悟でしたっていうの、これ。
普通
でいいじゃん。
普通でいいよ。普通でいいよ、もう。もう普通でいいよ。
エレガントナナマシンと、違う、ナナマシンじゃねえよ、お前。アキロと。
アキロと。
ワイドくんと。
大悟でした。
はい、それでは皆さん、さよなら。
はい、さよなら。はい、
あのエレガントナノマシンとアキヒロさんは同じ世界にはいないんです。
そうなんだ。
そうそう、あの
そうだって。
そう、あのミッキーだってあの同じ時間軸に何人もいないでしょ。そういうことです。ここまでオンにしておきます。さよなら。